夏目漱石作心下先生と遺書33。11月の寒い雨の降る日のことでした。私は街灯を濡らして例の通りこんにゃく閻魔を抜けて細い坂道を上がって家へ帰りました。 K の部屋はガラン堂でしたけれども、火鉢には継ぎたての火が暖かそうに燃えていました。私も冷たい手を早く赤い炭の上にかざそうと思って急いで自分の部屋の仕切りを開けました。すると私の火鉢には冷たい灰が白く残っているだけで火種さえ尽きているのです。私は急に不愉快になりました。その時私の足音を聞いて出てきたのは奥さんでした。奥さんは黙って部屋の真ん中に立っている私を見て、気の毒そうに外套を脱がせてくれたり、日本服を着せてくれたりしました。それから、私が寒いというのを聞いて、すぐ次の間から、K の火鉢を持ってきてくれました。私が、K はもう帰ったのかと聞きましたら、奥さんは帰ってまた出たと答えました。その日は、K は私より遅れて帰る時間割だったのですから、私はどうしたわけかと思いました。奥さんは、大方用事でもできたのだろうと言っていました。私はしばらくそこに座ったまま、所見をしました。家の中がしんと静まって、誰の話し声も聞こえないうちに、初冬の寒さとわびしさとが、私の体に食い込むような感じがしました。私はすぐ書物を伏せて立ち上がりました。私はふと賑やかなところへ行きたくなったのです。雨はやっと上がったようですが、空はまだ冷たい鉛のように重く見えたので、私は用心のため蛇の目を肩に担いで砲兵交渉の裏手の土塀について東へ坂を降りました。その時分はまだ道路の改正ができない頃なので、坂の勾配が今よりもずっと急でした。道幅も狭くて、ああまっすぐではなかったのです。その上あの谷へ降りると南が高い建物で塞がっているのと、水はきが良くないのとで往来はドロドロでした。ことに細い石橋を渡って柳町の通りへ出る間がひどかったのです。足田でも長靴でもむやみに歩くわけにはいきません。誰でも道の真ん中に自然と細長く泥がかき分けられたところを御所を大事にたどって行かなければならないのです。その幅はわずか1、2尺しかないのですから、手もなく往来に敷いてある帯の上を踏んで向こうへ越すのと同じことです。行く人はみんな一列になってそろそろ通り抜けます。私はこの細帯の上ではたりと K に出会いました。足の方にばかり気を取られていた私は、彼と向き合うまで彼の存在にまるで気がつかずにいたのです。私は不意に自分の前が塞がったので、偶然目を上げたとき、初めてそこに立っている K を認めたのです。私は K に、どこへ行ったのかと聞きました。K はちょっとそこまでと言ったぎりでした。彼の答えはいつもの通りふんという調子でした。K と私は細い帯の上で体を交わせました。すると K のすぐ後ろに、一人の若い女が立っているのが見えました。近眼の私には今までそれがよくわからなかったのですが、 K をやり越した後でその女の顔を見ると、それがうちのお嬢さんだったので、私は少なからず驚きました。お嬢さんは心持ち薄赤い顔をして私に挨拶をしました。 その時分の側髪は今と違ってひさしが出ていないのです。そうして頭の真ん中に蛇のようにぐるぐる巻きつけてあったものです。私はぼんやりお嬢さんの頭を見ていましたが、次の瞬間にどっちか道を譲らなければならないのだということに気がつきました。私は思い切ってドロドロの中へ片足踏ん込みました。そうして比較的通りやすいところを開けてお嬢さんを渡してやりました。それから柳町の通りへ出た私はどこへ行っていいか自分にもわからなくなりました。どこへ行っても面白くないような心持ちがするのです。私は羽の上がるのも構わずにぬかるみの中をやけにどしどし歩きました。それからすぐ家へ帰ってきました。